知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は清掃対策課の橋本さんに環境センターニュース一宮エゴスクール運動北方小奥小改名小が優秀校にについてお話を伺います。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一宮エゴスクール運動についてですが、こちらの運動はどういったものなのでしょうか。
一宮エコスクール運動とは、学校生活の中で使っていない教室の電気がついたままになっていないか、水を必要以上に出していないか、リサイクルができる紙は分別しているかなどに着目し、地球に優しい学校づくりを目指して取り組みを行いながら、環境に対する意識を高めるものです。一人一人ができることから始め、取り組みを家庭や地域へ広げることも狙いとしています。
なるほど、そうなんですね。地球に優しい学校づくり、それが取り組みが学校から家庭や地域へ広がるって素敵な狙いですね。こちらの取り組みはいつから始まったのですか？
この運動は平成15年度から始まり、今年度で18年目になります。
あ、もう18年目になるんですね。ではこちらの取り組みの内容についてお伺いしますが、こちら内容や進め方などについて詳しく教えてください。
この運動は児童生徒が自ら取り組みの計画を立て、実際に取り組みを実行記録し、計画した取り組みの成果を評価し、継続的に必要な見直しを加え改善するという方法で進め、基本的な取り組みとして電気や水道の無駄遣いをなくす省エネルギー行動、ゴミを分別しリサイクルする省資源リサイクル行動に取り組んでいただきます。例年であれば5月に行動計画書を提出していただき、10月から12月にかけて学校を訪問して取り組み内容を見せていただきますが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校の影響で、行動計画書の提出が6月に後ろ倒しになったほか、学校訪問に変えて実施報告書により取り組み内容を確認させていただきました。今年度は一宮市立の小中学校60校に参加していただき、例年通り星1つから3つまでの3段階で評価し、2月に地球に優しい学校として認定する認定証を全参加校に交付し、優秀校には表彰状を授与しましたが、残念ながら表彰式は中止となってしまいました。
やはりコロナ禍でのスケジュールのズレとかがあるんですね。そして一宮市内でも小中学校が60校参加とのことなんですね。さて、表題にもあります優秀校が決定についてですが、令和2年度優秀校3校を改めてご紹介お願いします。
今年度は北方小学校、奥小学校、改名小学校が優秀校に選ばれました。
はい、優秀校3校は北方小学校、奥小学校、改名小学校とのことです。こちら3校の取り組みの内容について詳しく教えてください。
北方小学校ではコロナ禍で活動の時間が制限される中で、 省エネルギー省資源の取り組みが共に充実しており活動が定着していることが伺えました。美化エコ委員会が中心となって取り組まれましたが、ゴミの分別・減量に取り組む美化隊と紙資源のリサイクルに取り組むエコ隊に分かれ、役割を分担して取り組まれていることが印象的でした。また、紙資源を回収するリサイクル袋を、コピー用紙の包装紙を再利用して作成するなどの工夫も見られました。奥小学校では、4年生のエコ活動実行委員が中心となって取り組まれました。お昼の放送で、電気の使用量や節水パトロールの結果の報告、児童から募集したエコ川柳の紹介などを行っており、放送での呼びかけが充実していました。また、大声を出さずに呼びかけを行えるよう、節電・節水の啓発ポスターを持ってパトロールを行っており、コロナ禍という状況においても、できることを考えて取り組もうという前向きな姿勢が伺えました。海明小学校では、4年生が中心となって取り組まれ、児童の主体性が高いことが印象的でした。啓発の掲示物として、水の大切さや、ゴミの現状と対策、紙のリサイクルの効果や必要性について調べて掲示しており、単に行動を呼びかけるだけでなく、その理由も示すことで、自発的な行動を促したり、紙資源の回収の取り組みでは、計量結果のグラフを新聞紙で作成したり、回収結果を各クラスにカードでお知らせしたりと、工夫が多く、意識の高さが伺えました。
はい、それぞれ3校の取り組みについてお話しいただきました。実は私も市のウェブサイトで、歴代の表彰校を拝見いたしましたけれども、皆さんそれぞれ工夫されてとても素敵だなと思いました。このね、今年はコロナ禍で大変なこともありますが、皆さんが工夫されて活動されているんですね。さて橋本さん、令和3年度の一宮エコスクール運動参加なんですが、こちらも引き続き取り組みは行われるのでしょうか。
来年度も一宮エコスクール運動を実施予定です。今年度に引き続きコロナ禍での取り組みとなると思いますが、例年通りの方法では参加校の負担となりそうなことがあれば、方法を見直すなどして取り組みを継続していければと思います。
はい、わかりました、ね、取り組みの継続、そして方法の見直しもあるかもしれませんね。それでは最後に橋本さんから PR など一言メッセージをお願いします。
今年度はコロナ禍という例年とは異なる状況での活動となりましたが、学校活動が制限される中で自分たちに今できることを考えたり、感染防止策と両立しながら活動できるよう工夫したりと、どの参加校も一生懸命に取り組んでくれました。頑張っている子どもたちの将来のため、皆さんも今すぐ地球に優しい行動を始めて、その輪を広げましょう。
はい、今すぐ地球に優しい行動の輪広げていきたいですね。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、清掃対策課の橋本さんにお話しいただいた、環境センターニュース、一宮エコスクール運動、北方小、奥小、海明小が優秀校に、については、広報一宮3月号10ページに掲載されています。お問い合わせ先は、環境センター、電話番号、0586-45-7004、0586-45-7004 です。
からは一宮市情報をお届けしていきます。まずはお悔やみガイドブックを配布、ご遺族のための手続きガイドブックについてのご案内です。ご家族が亡くなった後に必要な様々な手続きを事前に確認できるガイドブックを作成しました。本庁舎市民課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で配布しています。お問い合わせ先は市民課、電話番号 0586-28-8972、 0586-28-8972 です。続いては尾張都市計画生産緑地地区を変更についてのご案内です。市では生産緑地地区の都市計画を変更しました。関係図書は本庁舎農業振興課で縦覧できます。お問い合わせ先は農業振興課、電話番号 0586-28-9135、 0586-28-9135 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、4月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集についてのご案内です。職種は看護補助員、看護師免許は不要です。選考方法は面接、任用人数は3人。お申し込みは3月19日金曜日までに写真を貼った履歴書を持参または郵送でお願いします。郵送の場合は郵便番号 493-0001、 木曽川町黒田あざ北野黒165、木曽川市民病院業務課までお願いします。3月19日金曜日筆着でお願いします。お申し込み、お問い合わせ先は木曽川市民病院業務課、電話番号 0586-86-2173、 0586-86-2173 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。